咕噜帕的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
イランからってあはようございます。2008年6月8日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第86回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野茂が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日の二部隊の様子ですけれども、ちょっと曇り空でして、周りではですねエゾハルゼミが鳴いております。それとカッコウなども鳴いております。アイヌ語ではですね6月をシマウタチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りいたします。1つ目は次世代へ送る誇り、アイヌ民族先住決議、2008年6月7日北海道新聞より。権利確立に向け踏み出した一歩を確かな形に、6日衆参両院で可決されたアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議。国会内で会見したアイヌ民族の関係者は感慨とともに強い決意を口にした。一方、多くのアイヌ民族が暮らす道内からは希望の声と同時に、長年消極姿勢を続けてきた政府への不信感もにじんだ。北海道うたり協会と関東在住者で作るアイヌうたり連絡会の計17人は衆参両院の本会議場で決議を見届けた後、民族衣装姿で会見に挑んだ。冒頭、北海道うたり協会の加藤忠理事長69歳は、ようやく光が見えた、感極まって涙が出たと照れ笑い。町村官房長官も先住民族とちゃんと言った、民族としての誇りを持って生きられる社会の実現を目指していきたいと表情を引き締めた。出席者で最年少の宇佐田照夫さん37歳、東京在住は、多くの絵かしと淵アイヌ語で長老の意のおかげで今日を迎えられた。私の次の世代が民族の尊厳を持ち暮らす環境が整うように勉強すると自らに言い聞かせるように話した。同協会の秋部特平副理事長64歳は、決議は歴史の重要な1ページを開いたが、実りあるものにするため政府はきちんと受け止めてほしいと強調。政府が近く設置する有識者懇談会のメンバーにアイヌ民族の代表を加えるよう訴えた。一方、北海道内ではアイヌ文化振興法制定に尽力した故茅野茂参院議員の次男で二部谷アイヌ資料館館長を務める茅野史郎さん50歳、日高館内ビラ取町在住が、これまで国は頑なにアイヌ民族を先住民族と認めてこなかった、国として成熟したのかなと思いますと感慨深げ。ただ、釧路アイヌ文化懇話会会長を務める松本茂義さん80歳、釧路市在住は、決議は遅きに失したし、決議を受けて政府が有識者懇談会を設置するとは主体性がないと手厳しい。自らは和人だが、アイヌ民族の英雄叙事詩サコロペの研究、再現など長くアイヌ民族に関わってきた。北海道民、国民も先住権問題を自分の問題として理解していない。どうも国も宣伝、啓発が必要だし、マスコミの責任も大きいと訴えた。サミット前のパフォーマンスではないのか。北海道うたり協会江別支部長の清水雄二さん67歳は、国会決議のニュースを複雑な思いで見つめた。アイヌ文化振興法の施行から10年以上経った今も、知人や親族が差別を受けた話を耳にする。国や政治家がうまいこと言っても、未だに差別や生活の格差はなくならない。 形だけに終わらせないよう声を上げていきたいと力を込めた。地位向上へ第一歩、高橋晴美知事の話、アイヌ民族の方々の社会的経済的な地位向上へ向けた第一歩だ。国の動きと呼応する形で北海道として何をするのか考えていきたい。アイヌ民族の権利回復については北海道歌利協会などの今後の要請も踏まえていく。すいません。2つ目の記事です。アイヌ民族国会決議全文、2008年6月6日付北海道新聞夕刊より。アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議は以下の通り、原文のまま。昨年9月、国連において先住民族の権利に関する国際連合宣言が我が国も賛成する中で採択された。これはアイヌ民族の長年の悲願を通したものであり、同時にその趣旨を対して具体的な行動を取ることが国連人権条約監視機関から我が国に求められている。我が国が近代化する過程において多数のアイヌの人々が法的には等しく国民でありながらも差別され貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を私たちは厳粛に受け止めなければならない。すべての先住民族が名誉と尊厳を保持し、その文化と誇りを次世代に継承していくことは国際社会の潮流であり、またこうした国際的な価値観を共有することは我が国が21世紀の国際社会をリードしていくためにも不可欠である。特に本年7月に環境サミットとも言われる G8 サミットが、自然との共生を根幹とするアイヌ民族先住の地北海道で開催されることは誠に意義深い。政府はこれを機に次の施策を早急に講ずるべきである。政府は先住民族の権利に関する国際連合宣言を踏まえ、アイヌの人々を日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族として認めること。政府は先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択されたことを機に、同宣言における関連条項を参照しつつ、高いレベルで有識者の意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組むこと、右決議する。最後の記事です。マンロー忍ぼう、ビラトリ喧嘩、映画上映や公演。2008年6月7日付北海道新聞日高版より。失礼しました。ビラトリに移り住み、地域医療に携わる傍ら、アイヌ民族研究に尽力した英国人医師ニール・マンロー、1863年から1942年の業績を称えようとすみません、失礼しました。称えようと誕生日の16日に合わせて8日から町内外で記念行事が行われる。マンローは晩年の1932年、ニブタニを訪れ、亡くなるまで10年間滞在した。生前のマンローを知るニブタニの住民らは、今でもマンローを慕っている。関連行事として、2002年から毎年続く遺徳を忍ぶ会が8日午後1時から開かれる。地域住民や研究者らが旧マンロー邸内の顕彰碑前で献花、生前の人柄や思い出を語り合う。参加費は献花料として1人500円。この日は特別にマンロー邸内の見学もできる。問い合わせは貝沢光一さん。電話番号は01457-2-2089へ。同日はマンローが撮影したアイヌ民族の伝統儀式や二舞台の風景などの記録映画、約30分の上映会が同日午後3時から猿川歴史館、平取町二舞台で開かれる。当日解説を担当する国立歴史民族博物館千葉県の内田純子准教授は、移された場所や人について情報が欲しいと話している。またマンローと同時代を生きた文化人類学者の故鳥居隆三の2人について、慶応大の岡本准教授らが13日午後7時からふれあいセンタービラトリで講演する。北大アイヌ先住民研究センターが主催するサテライト講座の一環、同じ内容の講演会が15日午後2時から北大でも開かれる。問い合わせは同センター 011-706-2859 へ。チロさん、以上のニュースで何かございますか？
はい、 1997年3月27日にですね、二風谷ダム裁判というのは判決出てまして、その判決の中で北海道における、アイヌは先住民族であるという判決が出てたんですけども、その判決が出て11年後やっと日本国政府もアイヌ民族を先住民族と認めたということは、これは喜ばしいことだなということを感じております。以上です。
はい、私も本当にそう思います。ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今月から新しい試みとして、司会進行を各 MC が1月ごとに交代していくという形式を取ります。今までは萱野史郎さんが、ずっと担当してくださったんですけれども、新しい人を育てるということで、こういう試みをしていきたいと思います。司会進行は私、川上正史です。そしてじゃあ順番に紹介していってもらいましょう。では大野さんから。
はい、3ヶ月ぶりの復帰となります、大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、はいはい、どうぞ。
萱野史郎です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、島のシャツを着ております、関本子です。で隣、はい、どうぞ。
帯広から来た笹村律子です。2回目です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は、テーマ不思議な体験ということでですね、皆様、いろいろ今まで生きてきた中でいろんな不思議な体験されたことがあると思います。そしてもうこれ何だったんだろうと後から気になること、他にこれはどう考えてもおかしいだろうというようなことですね、こういうのをちょっと、まあ、楽しいトークを踏まえながらちょっと聞いていきたいなと思います。はい、ではじゃあ我こそはという方、どうですか。まず一人目は、
はい、
いますかね。
私は最近引っ越したんですけど、先月、はい、前に住んでた住人の方がですね、
はい、
夜逃げした方で、
あっと、またヘビーな感じですね。
その次に入った女性の方がちょっと気が触れちゃって、精神科の方に入院して、窓ガラスが割られていたりとか、ドアが蹴り破られた跡があったり、襖に蹴飛ばした跡があったりとかして、なんか引っ越してから私自身の体ちょっと具合悪くなりまして、つい数日前に帯広神社の、
はい、
お祓いに来ていただいたんですよね。
はい、神主さん。
神主さん。
神主さん、あのなんか語弊というか、この紙の
かしこみ、かしこみやっていただいて、モビル神社に行って、
はい、
お祓いしてくださいって言ったんですけど、はい、どういう内容ですかって、引っ越してこんな感じなんですけどって言ったら、それはお部屋に行って、
はい、
お祓いした方がいいですねって言われて、今ここでやっても仕方がないのでっていうことで、はい、部屋に来てもらったんですよね。こう化粧とかしてて鏡を見て、普通ふって。
え、
私の後ろふって何かが
何か通る
んですよ。何だろうと思っても何もいないんですけど、そんな経験をして、でもまあお祓いしたらちょっと気は楽になったというか、空気がきれいになった気がしましたよ。私の部屋が
やっぱなんか空気とか重たいんですか。
重たい気がしました。すごく
じめっとしてるとか、そういう感じなんですか。
なんか頭が痛くなるというか、なんかいるな、私の他に住人がみたいな、二人暮らしのような、
家賃負ける
とか、そうそう、半額にしてもらいたいぐらいですよね。
不思議というか、もう心霊体験じゃないですか、これ。
でもなんか、まあ、気持ち悪かっただけなのかなみたいな、友達はね、みんな、 考えすぎとか言われましたけどね。
まあ、気にしないのが一番かもしれませんね。
神主さんにも言われましたけど
ね。でもちゃんと内装してもらってなかったのがだいたい気持ち悪い始まりじゃないの。
いや、家賃負けてもらったんで、ハウスクリーニング入ってないんですよね。
なるほど。お掃除は大事ね。
大事ね。それから毎日お掃除してますよ。
大事ですね。
もうピカピカです。あ、してください。
ちょっと怖かったですね。はい、他になんか、これも私のこの話もすごいぞという方いらっしゃいますか。こんな話あるのよっていうような。
不思議とやっぱり超常現象とか、
ああそういうのも含まれますね。
心霊現象とか、いやそういうことですか。
そうですね。
まあ好きなこと、
不思議な定義はまあ個々で違いというのがありますので、大野さんとかこれ不思議だということだったら、
そういうの私ないんですね。霊感もないん
ですない
よく、いや、あの地元の様にでも、あのここのトンネル出るとかそういう話聞いて、私全然もう夜でも平気で歩きますね。
いや、小野さんには特別出ないんじゃないかしら、はい、面白がられて歓迎されたら困るから、
いや、うん、何も感じないし、うん、まあ、幸か不幸か、霊感もないし、UFO 見たこともないし、
うんうん、なるほど ね、ない人は、
そういう意味では
ない人はないんですね。我が家の、ね、会話ではね、夫がよくお前の親戚で誰かちょっとあの世に近い人いるかとかっていう、そういう会話になるんですよね、たまにね、年に1回とか2回ぐらいとかね。でどうしてって聞くと、いや毎日っていうかしょっちゅうこの頃白い影が俺の前を移動するんだよなって、そういうふうに言うんですよね。で私はね、誰さそれって、それ分かったら俺も苦労しないとかね。で、いや本当ねって、それ分かったらねって、心霊師とかでねちょっと収入得られるかもねみたいな。
どうなんですか、顔とかは分からない、
分からないけど、うん、でもそれは大体そのそういうことがあった後には、はい、誰か知ってる人が亡くなることがよくあるみたいな。長く生きてるから、ちょっと私よりはちょっと十何年長く生きてるからね、そういう話になるのと、私はね直感、不思議な体験っていうよりも結構直感で、あの来るね、いろんなことがね、
直感で、
うん、
なんか来るとかビビビと
か、そうそうそう、まさかって思うようなことが突然ポッと浮かぶのね、
はい、
でやっぱり否定したいでしょ、あんまりいいことじゃなかったりすると、
まあそうですね、
自分の中でだから、まさかみたいな。でもそれがこう、あ、やっぱり直感って結構なんか当たるかなみたいな。
あ、女の第六感ですね。
いや、どうかな、それとはまた違うと思う。
自分の人浮気してるから。
なんか、違うと思うけど、うん、
そういうのがあるんですか。
うん、ある。で、まだ あるんだけど、
はい、
父が亡くなる、あ、兄が具合が悪くて入院してた時に、はい、私の兄弟函館の方で離れてるから誰も教えてくれなかったのね、だけど1週間ぐらい毎晩2時とか2時半になると、
はい、
犬がもうめちゃくちゃ吠えまくって、
はい、
私寝てるのに起こされちゃうの。でなんか起こされてる、誰かにこう起きれって言われてるような雰囲気で、で誰か何かあったでしょって電話したら、
はい、
いや言ってなかったけど実はって、でそのお見舞いに行ったら、
はい、
いつもその24時間の中で一番具合が悪くなるのが2時半とか3時ぐらいに、一番あの兄が具合が悪くなるんだよって付き添ってた姉に聞きました。
うわ、ん、しいですね。じゃあ城さん何かございますか。
そうですね、実は私ね、正夢って見るんですよ。
あ、本当ですか。
うん、まあ、これは誰にも言ってない、家族には話していることなんだけど、私が18年前に交通事故に、実は単身というか一人だけど、あの電柱にぶつかった事故があるんだけども、それの事故をこれ1週間前に全く同じシーンを見てる夢で、でその時に誰かに言って、あなたはお祓いをしてもらえばそういう事故に遭わなかったのにって後でそのアイヌのおばあさんにね言われたんだけど、本当に1週間前、まさかそんなこと起こるだろうと思わないのが起こるってね。それは自分自身だよ。そう、もうなんかすごい気持ち悪かったけど、いやだからそういう能力あるのかもしれない、私はね、事前に夢で何かを察知できると。
国会議員になる夢は見なかった。
なかったね。
残念。残念。残念。
残念。
自分だよ、自分のことだよ。
最近は、最近もなんかあるんですか。
いや、最近はまあ、公表はしてないけど、他にも
あると。
実現しました。ある事実が起こる前に、夢で。
実現しました。
うん、実現しました。まあ、そういう夢だ。だからそれがいいことでも悪いことでも、ね、だからそういうのがありますね。まあ、これは本当不思議な体験だと思う、
ね、あるんですね、やっぱり。
そうそう、私はそれは信じてるよ、自分の夢についても、ということでした。
あ、なるほど、はい。じゃあすみません、あ、僕はあとちょっと一つだけあるんですけど、さっきの関さんの話とちょっと似てる部分があるんですけれども、うちの家族内でちょっと共通してる話で、あのカラスの鳴き声が悪いと、ちょっと身内の中で不幸があるっていうのがあって、
よく言いますよね。
そうなんです。それでどういう鳴き声さっていうのが最近になってもやっと分かったんですよ。
ああ、それは本当の話だよ。不思議でも何でもなくて、
なんかカラスが、
うん、しゃべるの
ってなんか
カラス鳴くんじゃなくて話しに来るの。
え、話しに来る
の。うん、しゃべるのカラスは。あの普通にね、あのカーカーって鳴くのと違って、うん、その家の近くへ来て、うん、その誰かに向かって喋ってるがごとく、まさしくの家なら家の人に向かって喋るんです。それは現実です。
不思議な話じゃないの。
話なんだ。
でも断定してるね。
話しなんだ。
まあ、
そう知らせです。
なるほど。びっくりしましたね。やっぱあるんですね、そういう話って。はい、いや、なんか今日もいろんな不思議な話が聞きました。ちょっと一足早い階段を聞いたような感じで、ちょっと鳥肌が立ってます。ということで、今日のワイワイガヤガヤはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
徳田さん、こんにちは。
こんにちは。
前回5月の放送に続いて、今回もドキュメンタリー映画制作者徳田和孝さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの今日はですね、前回に続きまして、徳田さんがあのドキュメンタリー映画をお作りになろうとお思いになった、まあ、きっかけと言いますか、動機などを教えていただきたいと思いますね。
そうですね、まずあのスチール写真からムービーの仕事にですね、変わりまして、それで表現の方法がぐんと広がったんですよね。でそういうこともありまして、新聞社を辞めてですね、スチールカメラとビデオカメラと2つ持ってですね、メキシコに行ったんですね。その時は、チアパス州というところで先住民族のですね、武装復帰がありまして、それがその時にビデオカメラを回したのが最初のきっかけでしたね。
うん、おいくつの時でした？
37の時でしたけども、でその時の映像はね、本当にもうあの見られないぐらいですね、ブレて、どうしようもない映像だったんですが、でその後、北海道で、報道の仕事をするうちにですね、だんだん慣れてきて、で、あ、なんとなくドキュメンタリー自分でも作れそうだなという気持ちになってきて、で徐々にそのムービーカメラを持って海外に行くようになったんです。で1999年にですね、ブラジルに、まあ、縁がありまして、ブラジルの先住民族の歌と踊りのフェスティバルという、 そこにあのカメラを持って取材に行きましてですね、はい、その時に、シャバンチ族の青年カメラマンと友達になったんですよ、
はい、
で彼が言うには来年にはうちの村でもっとすごいお祭りをやるから来ないかと言われて、
はい、
もう二つ返事でもうよし行くぞと、
はい、
いうことを、
その作品は、札幌であの部分的に見せていただいたというか、あの時間がほとんどでしょうか。
まあ、あれが作品が20分ぐらいの作品ですけども、
はいはい、
本編はですね、はい、82分の作品なんですよね。
じゃあ全部はあの見ていないということですね。
です
私はね、あの15年に一度あの開催されるという、まあ、通過儀礼のような、
はい、
あの大変な、はい、あの儀式の撮影でしたけれども、あの場にいらしてですね、まあ、映画を見せていただいて私どもも大変なんていうかこう、表現難しいんですけれども、本当にこういうふうに伝統をこう守り続けている民族がいるんだということで、あのアイヌ民族と関わっていることとはまた違う考えを抱いたんですけれども、現場にいらした徳田さんはあの場で一番なんかこうご自分がこう身震いするようなことっていうか思いっていうか、
あの時はですね、彼はすごいあの誇りを持ってる民族で、
はい、
自分たちのその儀式をですね、実際にあの見ることはほとんどできないんですけど、外部の人間が、
はいはい、
それを記録に収めて日本人の僕に撮ってもらいたかったんですよ。
あ、
日本人が見た自分たちのお祭り儀式はね、どういうふうに映るのかというふうなことをね、
はい、
あの何回も聞かれましたね。
あ、
どうだったかと、今日はどうだったかと、
はいはい、あの何日間にも及ぶ儀式でしたよね、あれは。
あれはね、あの、実際は、30日間なんですけども
、はい、
1ヶ月、1ヶ月、
はい、
でまあ、準備段階からするとなんか3ヶ月間ぐらい、で僕は撮影が終わった後も最後のなんか儀式みたいなのもあったらしいんですけども、はいはい、まあ、あの大体のお祭りの本番は、
はい、
1ヶ月なんですよね、はい、
あの作品でですね、まあ、彼らの部族の中からあのカメラマンも出ているということは、日常の生活はどうなっているんだろうかっていうあの疑問といいますかね、伝統的な生活をずっとあの続けているのか、あるいはあの儀式の部分、伝統の部分はこうきっちり守っていても、やはりこう文明と融合したような生活をしているのか。
そうですね、あのそこをやっぱり気にしててですね、
はい、
徐々に、白人の文化が入りつつあって、
はい、
自分たちの文化が随分薄れてきているという危機感は持ってたんですよね、
うん、
でその中でもそういう状況にありつつも自分たちの文化を後世に伝えていかなくちゃいけないという思いがものすごくこう強く感じられて、
はい、あの北海道の場合はですね、まあ、明治時代以降その熊送りなどのその儀式が法的に規制されたりとかして、なかなかその技術、あの儀式の仕方も含めてですね、伝承することがこう困難な時期が続いて、あの現在、まあ、文書だとか記録、あの映像とかでは残っているんですけれども、実際にその儀式に参加した体験を持って準備はこうするんだ、ああするんだっていうことが分かっている方が本当に少ない時代になってしまってるんですよね。
そうですね、
はい、あのそこはやっぱりこう誇り高き人々がこう 頑張ってっていうか情熱をあの傾けてそのことをあの続けていかないとやっぱりそういう15年に一度っていうような儀式は世界的にどこでも続いていかないものでしょうか。
そうですね、特にあの狩りをですね、はい、毎朝その儀式用にですね、
はい、
その狩りをするグループ、一番あの元気のいい若者のグループが早朝に出かけていってですね、で午後にやるセレモニー、毎日やるセレモニーにその神に捧げる獲物をですね取りに出かけていくんですよね、
はい、
でカナダでもそうでしたけども、狩りを法律で禁止されている先住民族ってまだあったことないです。
ああ、なるほどね。あの茅野茂さんはよく講演でその主食を奪われた、
うん、
酒を取ることを奪われてしまった民族は、うん、世界中にアイヌだけだとよくあの
そうでしょうね、
言ってたんですよね。
僕もそう思いますね。
そうですか、あの、まあ、それによって米文化に、まあ、移行していって現在の食生活があるわけですけれども、あの私は医療に携わる仕事をしていて、あの伝統的食事の文化が本当にきちんとこう受け継がれていたならば、アイヌ民族に糖尿病だとか、あの今のメタボリックシンドロームだとかっていう心配はあんまりなかったのではないかなっていう、あのむしろそういう意味でも復活させたい食文化の一つではあるんですよね、あの、まあ、続きまして現在あのアイヌ民族の若者たちがあの時代を経ていろいろなことに取り組まれてるんですけれども、ピリカケウトゥムアプカシという、
はい、
あの稚内の宗谷岬からツイシッカリまでを1ヶ月間近くかけて歩くというあの予定が6月1日からありまして、その様子を徳田さんは作品にしようとお考えだと伺ったんですが、
あの僕の試写会にですねこれに参加するあの太子さんというあの浦河出身 の、
はい、
の女性がですね、見に来てくれて、
はい、
でたまたま僕彼女の20年ぐらい前に1回あのそのお宅にお邪魔して、
はい、
僕彼女のことを覚えてたんですが、彼女は僕のことを全然覚えてなくて、で実はこうだったんだよということを話して、でそのおばあちゃんもよく僕ご存知、はい、あのね、あの知ってましてですね、わあこれはもう不思議な縁だなと思って、これはドキュメンタリーに撮らなくちゃいけないなというのがね、彼女と話してて、はい、じわーっとこう湧いてきたんですよね。
あ、そうですか、あの試写会がきっかけだったんですか。
そうなんですよね。もしかしたらその太子さん、あの20年前に会った彼女かなというふうな、
はい、
感じだったんですが、
おばあちゃまというのは、遠山咲さん。
そうですね、
あの
遠山咲さん、
太子さんは堀さんというあの
そうですね、
お嬢さんですよね、あのまあ私たちから想像しても北海道の稚内からそのやや江別市までの300何十キロを歩くというのは、とてつもないこう壮大な、計画だと思うんですけれども、あの北海道まだ寒いですしね、あのまあ車で追いかけながらまたこう苫小牧へ戻ってきたりとか。
そうですね、あの全行程はびっちりはちょっと撮影できないので、
はい、
時々苫小牧から出かけてですね、僕は撮影しますし、スタッフの一人にあのカメラ預けてますんで、
ね、あ、そうですか、
預けますんで、
はい、
でその人に、こういうふうに撮影してくださいということをお願いしてですね、
はい、
でなんとか一つのですね記録としてまとめてみたいなと、
はい、
思ってるんですよね。
そうですか、
はい、
あの7月にはあの茅野史郎さんもあの当局の局長も 参加して先住民族サミットを開催予定で、あのまあその前の1ヶ月間ということですので、なんとかあのたくさんの方に参加していただいて、またその作品を、徳田さんの作品を一緒にあの見る機会を設けられることを望んでます。楽しみにしてますので、
はい、特にですね、まだいいですか、
はい、
あの特にこれアイヌ民族だけでなくてですね、あの他の民族もですね、この、はい、あのイベントに参加しているっていうことがですね、僕はとても大事なことだなと思っているんですよね、
はい、
やっぱりあのいろんな情報をみんな持ってますん で、
はい、
で一番いい方法はどういうことなのかなっていうことをね、彼ら自身は考えながら、はい、あの歩いていくんじゃないかなと思って、なんかその辺の変化もですね、
はい、
きっとあるだろうと思うし、
はい、
楽しみですね。
そうですね、はい、楽しみですね。あのちなみに、まあ、あの徳田さんのインタビューであのアナウンスをさせていただきますが、ピリカ・ケウトゥム・アシ・アプカシというのは心で歩くということで、事務局は札幌市です。あの詳しいことをお知りになりたい方は FM ピパウシへお問い合わせなど、ちなみにこちらの連絡先ですけれども、あの豊平区の方で、札幌市豊平区で011-814-3232で、電話受付などもしております。途中からのご参加でもよろしいかと思います。本日は徳田さん、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のアイヌ語ワンポイントレッスンです。今日は第49回目です。今日の担当ですが、大野哲人セコロクレヘアン、大野哲人です。イワン家の一岡屋、3ヶ月ぶりですが、今日やらせていただきます。
川上雅史クネは、川上雅史です。今日もよろしくお願いいたします。
関元子セコロクレヘアン、今日も藤井めぐみさんに代わって関です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、洞爺湖サミットを控えて、まあ、いかにもという感じですが、洞爺湖、
はい、
にちなんで、それに関係したアイヌ語を少し勉強しようと思います。もう本当に連日ですね、今、メディアでは洞爺湖、洞爺湖新聞、テレビでやってま す、
そうです、ね、
皆さん洞爺湖に行ったことはありますよね、もちろん、
はい、
おそらく
あります。
綺麗ですよね、大きい湖で。
そうですね、
でこれあの、まあ、洞爺湖、北海道の中でも多分1番か2番ぐらい大きいんじゃないですか、湖の中で。結構大きいですよね。
広い。
5本の指に入りますよね。
あのそばで見たら海かなみたいな。
で北海道の人はあのなぜか洞爺湖って濁って発音することが多いんですよね。
そうですね。
なぜか知りませんけど。でこの洞爺湖なんですが、これ意外に知られてない、この洞爺というのはこれ湖の名前ではないんですね、
はい、
でこの洞爺という地名はですね、どこからどういう意味かと言いますと、洞というのが湖もしくは沼とか池とか、大きさに限らずこの水のあるところ、それを洞というんですね、もしくは洞と伸ばすこともあります。やというのはですね、これ陸とか丘とかそういうことでして、で洞爺、洞爺というのはですね、つまり湖畔、湖のほとりという意味になるんですね。なので、洞爺というのはこの湖の名前ではなく、湖畔という意味で、その湖畔にその村湖畔があったので、そこから来たと言われています。つまり、洞爺湖というふうにまあ現在呼んでますが、本当は違うんですね。であのかつてじゃあこの湖を何て呼んでいたかというと、 谷と湖、と呼んだ、もしくはアプタとアブタとアブタ町というのが、現在これも町村合併で、洞爺湖町となってますが、つい先までアブタ町ってありましたね、はい、そこのアブタの湖畔の、まあ、近くにあるということでしょうね、アブタ島というふうに呼んだということですので、洞爺湖というのは本当はちょっと、まあ、アイヌ語からしたら変なんです ね、
そうですね、
湖畔の湖というのはおかしな話です。
そうですね。
でですね、この洞爺、に、まあ、行きましょうという簡単なアイヌ語の言い回しを、練習したしてみたいと思います。洞爺に来ましょうというのはつまりその湖のほとりの、まあ、場所、湖畔に行きましょうということですね。ではそれぞれ3人で言ってみますね。 まず私から、言ってみます。洞爺、はい、ウンパイアンロー、洞爺に来ましょうです。では、この3人でそれぞれ、洞爺ウンパイアンロー、洞爺に行きましょうというのを言っています。で私から言ってみます。洞爺ウンパイアンロ
ー、洞爺ウンパイアンロ
ー、洞爺ウンパイアンロ
ー、はい、洞爺に行きましょうということで、ただこれは湖の名前ではないということはぜひ覚えてください。洞というのは湖ですので北海道各地に地名が残っています。なのでぜひ洞爺湖に行ったことない皆さん、機会を見つけてですね、洞爺湖に行ってみてください。ということで今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを、終わろうと思います。
スイヌはウンコレアン、
また聞いてください。
それでは先住民族サミットアイヌ模試に2008について、私統括代表をしております茅野史郎より、皆様にご紹介をしたいと思います。先月もご案内させていただいたんですけれども、G8 サミットが行われる直前に、私の住んでおりますビラトリ町と札幌市の2カ所でこの先住民族サミットアイヌモシリ2008というものを行います。まあ、実はこれある人に指摘されたんですけれども、先住民族サミット、まあ、サミットというと頂上ということは、G8 サミットであれば各国首脳が集まるわけですから、この先住民族サミットもそれぞれの先住民族の代表が集まって行う会議であればサミットなんだけれども、本当にそうなんですかというような質問を受けたんですが、実は厳密に言うとですね、この先住民族サミットは、各民族の代表が集まるわけではありません。先住民族であればどなたでも来て、特に環境問題、権利回復、教育とこういう3つのテーマについてお話をすると、まあ、話し合うというようなことを予定しています。簡単にちょっと日程だけですね、お話しさせていただきますが、7月1日ビラトリ町中央公民館大ホールを会場にですね、12時30分から開会式を行います。その時に私、茅野が挨拶をいたします。その後各共同代表の挨拶、そして北海道歌利協会の沢井亜久さん、この方は国際部会長なんですけども、あと地元のビラトリ支部の支部長さんのご挨拶も予定しております。それでですね、次に、ビクトリア・タウリ・コープスさん、この方は 国連の先住民族問題に関する常設フォーラムの議長さんなんですけども、この方に先住民族の権利に関する国際連合宣言を実現するための課題ということでお話をいただきます。ですから7月1日には国連の最新情報なども交えて、国際的な、観点でお話をいただくと。まあ、その後、その同じ中央公民館の会場でですね、二二谷アイヌ語教室の成人の部の講師を務めております木端幸子さんが、カムイユから、神の歌い神謡といいますけどもを披露していただきます。そして7月2日、会場が3カ所分かれます。1つは猿川歴史館、2つ目がビラトリ中央公民館大会議室で、3つ目が 私が館長を務めております茅野茂二豚にアイヌ資料館、この3カ所に分かれてですね、それぞれ、テーマに沿って分科会を開きます。猿川歴史館では環境に関する問題、中央公民館大会議室では権利回復に関するお話と、そして3つ目として、茅野茂二豚にアイヌ資料館では言語教育ということを中心にお話を進めてまいります。でそれで、3日の日ですね、札幌市アイヌ文化交流センターというところがあるんですけども、そちらで、カムイのみと文化交流ということが行われます。で最終日、7月4日ですけども、札幌コンベンションセンターで、1日から3日にわたって話し合われた内容の宣言を発表いたします。でその宣言を G8 サミットの各国首脳に対して文書によって、提出するという予定になっています。でそれと最後にですね、7月4日札幌コンベンションセンター特別会議室で、午後6時から失礼しました、6時半から午後9時まで先住民族フェスティバルインアイヌモシリというのが行われます。このすべての行事はですね、入場料は無料となっております。しかし事前の申し込みが必要です。これはホームページで確認の上ですね、申し込み書をダウンロードの上、決められたところにファックスで申し込んだ上で参加してください。以上です。
続きまして、カムイユからの、コーナーです。本日は2002年帯広市の100年記念芸術祭で発表されました、デメーテルに出品された作品、耳と耳の間をお聞きいただきます。これは、現代はムジナとクマ、茅野茂著著炎の馬に掲載されたものを茅野茂氏が翻訳して笹村律子さんが、語っております。今日は笹村律子さん、後ほど、解説をお読みいただきますが、まずは作品は録音でお聞きください。
足沼アナクネとキムタアナシネキムタウイアネヒーネアナシネアントタイヌコタヌンアラパンルスイクスラッツタラヌプリオロワラナンルエネコタンハンケワネノイネアイヌアプカシルシッチニナニナウシケパックノイカンコヒナクワンコトクメノコピッコサムイサムタアシヒネエネハワニアシヌマナクネアペウチカムイイウテクペアネルエネアイヌコタンタマラプトネクニネシコロアイウテクナキムンカムイタクワエフシコロネナシネウエクワイコレヤンシコロネシコロハウェアンアテケヘタイルエネアラパンエトランネクスウンコトゥスメノコテケヘアキキコロニタンノアプカシアンルエネポンノアラパンコロネワネヤスルクトノマピッコサムトゥンネワユトゥルサムコトゥッカメホクレホクレアラパンロアペウチカムイネアインネカムイキムンカムイテレワアンナシコハウヤカパルウェネカムイオッタカソムアヌカラパックアンピリカウンコトゥッメノコ コエトレンのシレトッコスルクトノマツトゥンネワイシレンワアピウチカムイユーテックスアイヌコタヌンエクワイコレシコロイエコロカウレンピシカヌンカムイメノコテキヘアキキキクアオケウエコロニタンアンルエネネムノコウタラトゥンネワ。
はい、カムイユから耳と耳の間という作品からムジナとクマを笹村律子さんの録音でお聞きいただきました。それでは笹村さん、このお話の解説をお願いします。
はい、ムジナとクマの解説です。もいくキムンカムイ。すっかり年を取ってしまったおじいさんクマガミが若返るためにアイヌの村に行くというので、私ムジナも一緒に行くことにしました。アイヌのところへ行くとたくさんのごちそうが出されるけど決して食べてはいけないよとおじいさんから言い聞かされていたことも忘れて、私はおいしそうなムジナの脂身を少しだけ舐めてしまった。するとおじいさんは私を叱り、たくさんのお土産を背負って一人で神の国へ帰って行ってしまった。神々の掟を守らなかったばっかりに神の国に戻れなくなってしまった私は、アイヌの村に帰り残り、人間の病気を治すことを仕事として暮らしているんだよと小さなムジナガミが語ったというお話でした。
この作品を作る時に茅野茂さんと何か逸話があると伺いましたけれども。
あ、はい、これはですね、もともと日本語で訳したお話しかなかったんですね。もう残ってるものが、
はい、
それを茅野茂先生が私のために8時間一歩も椅子から動くことなく日本語をアイヌ語に逆に
翻訳
をし直してくれるという作業をしていただいたんですよね、うん、本当に8時間席から一歩も立つこともなくお茶も飲まないで、うん、ずっとこれを訳してくれましてね。いや本当にあの時は涙が出るほど感動しましたね。人のためにこんなに頑張れるのかなっていうので、今でも思い起こすなんか胸が込み上げてくるものがありますけれどもね、うん、で最後には先生もこの作品を見に帯広に来ていただいて、この作品を現地で見ていただくこともしたんですね、うん、奥様と一緒に。
はい、アイヌ語のためであれば復活のためであれば、うん、命がけで仕事をなさった茅野茂さんのお話、
はい、
ありがとうございました。
はい、
第86回目の最後のコーナーとなりました。今日はですね、ギャラリーとして長崎あきこさん札幌からいらしてるんですけども、
はい、
11時からですね、もうそろそろ12時で放送も終了するんですけども、今までの内容を聞きになってどのようなことを感じたかちょっと教えていただけますか。お願いします。
はい、札幌から来ました長崎です。今回初めて収録の風景見せていただきました。インターネットでは聞かせていただいてたんですけれども、なんか毎回盛りだくさんの内容、今日は特にですね盛りだくさんの内容だったんですけれども、1時間があっという間という感じで 楽しく、なんですか、和やかな雰囲気で収録されてるんだなっていうのがよく分かりました。なんかもっとすごく 大勢の人に聞いていただきたいなっていうふうに思いました。
はい、
以上です。
ありがとうございます。長崎さんも札幌からですね、月1ですのでぜひ手伝ってください。スタッフがいるとですね、我々も心強いですけどね。はい、それでは次に、昨年の9月に一度インタビューコーナーで出演いただいた帯広市からお越しの笹村律子さんですけども、
はい、
今日は自分で語った湯からの、録音と、はい、そして解説をですね、
はい、
自分で読んだんですけど、感想をお聞かせ願いますか。よろしくお願いします。
なんでしょう、こんなもんなのかなみたいな、もっとうまく喋れればよかったんですけどね。
なるほど、
はい、
やっぱり緊張します
かね。緊張しますね。初めは人の聞いてるときはうーんって気楽に聞いていけるけど、自分となるとやっぱりちょっと緊張しますね。
うん、まあ、先ほど、まあ、解説もですね、スムーズに、はい、読んでいたと私は思ってるんですけども、今日はお二方にお話聞きましたけども、次に小野さん、
はい、
先ほどワイワイガヤガヤで不思議な体験ということでいろいろあったんですけども、はい、言い尽くせないことありましたら大野さん一つで
今ちょっと
ほんのちょっとポンのポンのでなんかやっていたんです
けど、短めにどうぞ。
超常現象とか心霊現象全然が ないんですけどね、ただ不思議なことはやっぱりあるんですね、世の中に。
なるほど、どんなことありました。
例えば
なさそうだな。
いや、昨日財布に1万入ってたのに今朝目が覚めたら1000円しか残ってなかった
とか。
どこへ消えたんだ
と。飲みに行っちゃったんだ。
なんかね、記憶しないうちにきっとお札だけ羽が入って行ってしまったわけはない
よね。足入ったのか羽入ったのか、そういう不思議なことはよくあるんですね。
それはみんなあるんじゃないでしょう
か。お金が残ってない
とか、ね、財布の中身が軽くなってた、その代わり体重が増えてたとかね。一生懸命飲んだり食べたりと、
ガンバGP上がってたとか。
まあそうですね、ちょっと病院に行かなきゃとか、うん、それは冗談ですけどね。まあそういう
お互い身につまされます、ね。
そうですね。はい、それでは川上正一さんからお知らせがあります、どうぞ。
はい、 FM ピパーチからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパーチでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。さて FM ピパーチでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパーチまでお寄せください。お待ちしております。
はい、今お知らせいただきましたが、ちょうどですね、今この資料館の、あ、失礼しました、子ども図書館の外にはですね、赤ツツジというやつが、まあ、咲いてるんですけども、その頃になるとトレプタといって欧米より掘り行かなきゃいけない、そういう時期に入ってますね。はい、FM ピパウシ第86回目の放送もお別れとなります。次回は7月の13日午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりやいけでー。